テクノロジートークステーション第830回目、西暦2015年12月27日日曜日、15時52分くらい収録。おはようございます、テクノ太郎でございます。前回に引き続き、非常に、素敵なレアな、超レアなスペシャルゲストがいらっしゃっております。じゃあプリーズ、
若さんですね。
じゃ
あ、おはようござい
ます。素晴らしいゲストでございますね。はい。若さんといえばっていうキーワードで、たまに物事を考えます。別に考えませんが、若さんといえばっていうところで、一個極として浮かぶのが、ほぼ日手帳なんですよ。
そうそう。
で、僕、ほぼ日手帳って後で知ったけど結構有名なんですね。
そうです結構有名なんです。
で、使ったことなかったから、全然ほぼ日手帳っていう言葉って全然自分の頭の中に入ってこなくて、で、社会人1年目になって、なんか大学生の時以上に手帳の大事さっていうのをすごい分かったんですよ。で、うちの業界は業界としてかなり特殊だから、手帳屋さんとかに行くと、もう、うちの業界専用の手帳
あるあるあるあるあるあるある、
もうそういう手帳は今年使ったんですよね。なので、ただちょっといろいろ欠点というか、プライベートのことを書きにくいっていう大きな問題があって、でそれでこの前ツイッターでも上げたんですけど、20代のうちにやりたいこと手帳っていうものをやってですね、なんかいろんな人の手帳術を見てみたいなと思って、ちょっと若さんがほぼ日手帳にこだわる理由とか、なんかその辺を聞いてみたいなと思ったんですよ。はい、それをね、制作者のあの人に聞くのもね、ちょっと違うじゃないですか。
いざ
実際に使っている同世代の人に聞くのが一番いいんだと。ということでですね、ちょっと若さんにちょっと手帳の話をしてほしいなと思って、そういう急な振りを始まる30秒ぐらい前にやったんですけど、
そうなんです、もう何も準備してなかったですけどね。
来年どうするんですか。
来年もほぼ一緒です。逆に他にどんな手帳がいいかを探る余裕もなく、ここまで来て、その来年の手帳を、そう、今日が12月27日、あと4日で2015年終わりますけど、まだ僕手帳買ってないです、新しいの。しかもこの手帳12月31日で終わっちゃうんで、そう、新しいの買わなきゃいけないんです。買わなきゃいけないんですよ。で、そう、この間、ほぼ日手帳って、ロフト、どこで売ってるのかな、ロフトで確か売ってるんですよね、店舗など。で、この間ちょっと見て、買わなきゃと思いつつ、ロフトめちゃくちゃ混んでたから買うのやめようって言って、結局その時買い逃しちゃって、結局まだ手帳を買ってないんです、2016年の。でも多分来年も2016年の手帳はほぼ日ですね。
でもほぼ日を俺がね、ネットで見たときに、他の手帳とどう違うのかっていうのが全然分かんなかったんですよね。その外観もすごい真面目っぽくって、真面目っぽいのが多くって、何がほぼ日なんだろうっていう、なんかイメージでは高田純次ぐらいのこう適当さを持ってる手帳なのかなって
思って、それぐらいの適当さは持ち合わせているのかな、あいつ、ほぼ日手帳は。
何がほぼ日手帳ってそんなに素敵なんだろうっていうところがすごく疑問だったんですよね。
何冊かあって、ほぼ日手帳の、なんだっけ、今ちょっとなんかほぼ日のウェブサイト見ながらやっても、解説してますけど、僕も。昔僕も一時使ってたオリジナルっていうのが一個あって、それは1日1ページ書けるんですよね、
それぐらい書くこと多い方がまあ楽っちゃ楽かもしれない。むしろね、
半分がスケジュール、半分じゃないな、1ページの4分の1ぐらいがそのいわゆる時間軸が入ってて、9時になんとかとか 10時になんとかとかいろいろ書けるようになって、で半分がただの空白というかマスが書いてあって、 そこはあの自由に何を書いてもいいっていう枠になってる手帳が1冊オリジナルっていうのがあって、これは僕が高校生の時は使ってたんですけど、大学生入ってから実は僕オリジナル使わなくなったんですよね。で大学生入ってから僕使ってるのが Weeks っていう、もう一個のバージョンがあって、
ほぼ日のオリジナルとほぼ日の
そうほぼ日の Weeks っていうのがあって、ほぼ日 Weeks っていうのがあって、これはまあ Weeks なので1週間の予定が1ページに入ってるんですよね。
はいはいはい、
なんで今1ページ目開く、今ちょっとそういうことはあんまり書いてないページですよ、
その方がいいかなと。
1ページ分に1週間、はい、あのまあ、日曜始まりなのか月曜始まりなのかで、あのバージョンがちゃんと2冊ぐらいあるんですけど、これ僕のやつは月曜始まりなので、はいはいはい、月曜からスタート、まあ、仕事が月曜からスタートなのに月曜始まりのやつを買ってるんですけど、で1週間分、半分1週間分の日付が書いてあって、でただよここに特に時間とか書いてるわけじゃないんで、
あー、なるほどね、
別に何書いてもいい。で右側はただのマス目になってるので、あのここもまあ自由に使っていいで、あんまりそうですね、僕は右側のメモみたいなところは本当にメモに使ってて、あの予定とか
は
あんまり書いてないんですけど、で予定は左側の日付が入ってる方の方に書いてあって、っていうのを僕はあの大学生の時から Weeks ずっと使ってるんですけど、他になんかカズンっていう、ほぼ日カズンっていう、あのほぼ日オリジナル、さっき の, やあの一番最初に出てたやつね、うん、あれのただサイズが2倍になってる、
うん、
だからあれですよ、 iPad Pro みたいなもんですよ。あ言うならば iPad Pro みたいな感じですよ、イメージ。
はい、
そうそうそうそう、のカズンっていうでかいやつがあって、それは多分あれでしょうね、絵日記とか書く人とか、なんか そういう人たちに需要がありそうな、
一日に書くのがすごくでかいんだ、一日一
すっごいでかいんです、
はいはいはいはい、
だそれなんか家計簿にしてる人とかいるみたいですよ、なんかレシートとか貼って、
はいはいはい、
っていう使い方をしてる人も中にはいるみたいです、カズンっていうのは。
ほぼ日っていうのは、なるほどね、それぐらい自由さがあるんだ。で、人によって使いたいバージョンが人によって違うから、こんだけ。
人によっては、だからもう、2種類持ってる人もいるっていうか、確かオリジナルが、確か分冊になってるバージョンもあるんですよね。だっていろいろあるんですよ。そう、半年分でこう分かれてて、みたいなのがあって。っていうのも確か最近出たんですよね。そうそうそう。2016年、前編みたいな。はい、前編後編、上巻下巻みたいな。2冊分かれてるやつも最近出て、
うん、面白いね、
バリエーションがいろいろある、
うん、なんかあのそれぞれの業界によってやっぱり全然ね、その勤務時間が違ったりとか、スケジュール管理の仕方が違ったりとかするから、なんか各いろんなスケジュール帳を見た時に仕事と合わないなっていうのがあって、たんだけど、なんかこう仕事専用のが見つかっちゃったから、自分の業界に特化したものってもう最強だから、そう、もうこれはこれでいいやってなった時に、なんかでもプライベートなことが非常に書けないんだと、そもそもプライベートは少ないんだけど時間的には、
まあ僕もそこはね同じですよ。
うん、だけどプライベートのことをどうしようかってなった時に、僕2冊目に今回手出したんですよね。
はいはいはい。
で、若さんはそのほぼ日一冊だけ
これ
で今年1年間を乗り切ったわけ。
乗り切りました、社会人1年目、うん、なんとか、いや、うん、いやっていうか僕の仕事はどうなんだろうな、そもそもスケジュール帳を持つ意味あんのか説は僕の業界ありますけど、
いやでもあるでしょ、忙しそうだしいろいろやらないといけない、いやスケジュール管理っていうよりはトゥードゥーリストみたいな意味合いが強いのかなと思ったんだよね。
そうそう、どうなんだ、業界によっても多分違うと思うんですけど、うちの会社の場合は会社専用 の, そのグループウェアサイトがあって、そこで 全社員のスケジュールが見られるようになってるんですよね。だから仕事に関することは全部それで終わっちゃうというか、あの他の社員にも自分のスケジュール見せなきゃいけないので、
はいはいはいはい、
あいつ今いねえ どこにいんのよ、あ、外出中ねっていうのが分かるようにしておかなきゃいけないので、仕事のスケジュールはほとんどそっちで管理してるんですね。でそのサイトに関しては家でも見れるんで、別にわざわざスケジュール帳に転記する必要はない。
家で見れるんだ。
まあというよりもスケジュール帳に書いちゃうと、うん、落とした時に怖いなっていうのが、
ああ、まあね、
そうそうそう、そういう業界だから、まあ僕がどの業界にいるかはまあ皆さん知ってると思いますけど
いや
言ってたかな確かに言ってると思うんだよな。
うん、ね、そう、いやうちもね一応そういう、
そうそうそう、木村先生もね落とすとまずいっていうか、まあ、今どこの業界も落とすとまずいとは思うけど、
うん、いや
極めて まずい
業界、極めてまずい
業界、僕も極めて落とすとまずい業界なんで、うん、
そうだからね、えでもやっぱり手帳の中に書き込むべき、
そうそう、ことはあるんですよ、
っていうのはあって、そうそうそう、
あるんですよね。
そうそうそう、だから極端にめちゃくちゃ重要な個人情報とかっていうのを手帳に書くわけではないけど、
ないないない、
うん、だけど、うん、その辺で配慮がね、配慮というかその気使わないといけないわけだよね。
そうなん
ですよ、うん、で、なんかさ、いや俺とか結構読書メーターとかでね、はいはいはいはい、いろいろやっているから、なんかそういうプライベートでのものの管理っていう時に、うんと、大学生の時はもう完全にもうiPad あったし MacBook あったからウェブで管理してたんだけど、どうやら結構それきついぞってことが僕のライフスタイルの中では結構きついっていうことがちょっと分かってきて、だから手書きに戻したんですよね。手が戻したっていうか手書きにしたっていうか、プライベートの管理とかも若さんはその一冊にまとめてる。
プライベートはここに入ってますよ。
入ってる。いや、なんか俺もそんなになんか、もともと北海道の右下の方だから職場が今、
はい、
だから人と会うとかっていう予定はなかなかなくって、買い物に行くにも片道1時間とかかかったりとかするから、
はいはいはい、
そのすごいスケジュールが大雑把なのね。で、その例えばテクノロジートークステーション第831回目は収録とか、
はいはい、
その程度なの。おそ松さん見るとか、
おそ松さん見るとか、
ゆるゆりこの日とか、
この日とか、
ね、DMMA 会話とか
はいはい、はい、
そういうことでもいいんだけど、なんていうか、その好きなことやったり勉強をするための時間確保するための何かってなった時に、なんかこうネタっぽいっていうか、
うん、
こう多分ね、俺がほぼ日を使わない理由って、好きに使っていいよっていうほぼ日のそのやり方が、自由すぎて無理なんだろう、
ね。確かに。
こう使えって、はい、そう。こうやって使いなさいっていう指示をされないと、多分、無理なんだろうなっていう。
こいつ自由度高すぎるんですよ。
自由度高いから、そう、いろいろ、
万能なんだけど、
そう、こう使いたいって、こうだったらいいのに、みたいな。何か理想みたいなのを持ってる人とかにとっては自分で好き勝手にやれるからいいんだろうなとは思うけどね。まあ去年は朝活手帳という
使ってました
ね、朝4時から9時までのことしか書けないという非常に縛りの強いものを使ってましたが、一応ね北海道の右下の方に4月持ってったよ。持ってったけどね、あのね4日持たなかった。無理無理、
早かった。
まずね、無理。
早かった。
絶対に無理。
早かったな。
確かに俺はもう今ね、仕事とか帰って疲れて10時台には寝ます。でもね、4時台に起きれないですね。うん、なのでその辺はね、俺の体の問題だからどうにしようもないんだけど、朝活するのはきつかったねーっていうところで、あのディスカバーからいろいろネタ的な手帳は出てるので、ディスカバー21から、はいはいはい、今回もその20代のうちにやりたいこと手帳ってい こう自己啓発感マックスのやっちゃったんで、はい、まあまあまあ、将来的には若さんみたいにほぼ日手帳みたいな風になるのかもしれないけども、うん、まあ今日はそういうちょっと手帳の話を普通にネタとしてやってみたかったということで、やってみました。終わり
終わり。
お相手はケクノ太郎と
若でした。
お疲れ様でした。
お疲れ様でした。